いや、台風コンペが
はい。
ついに終わりまして、
おお。
結果が出たんですけど、
はい。
もう、最下位というか、
おお。
スコアがゼロという
はい。
残念な結果に終わってしまいましたね。
いや、なんかそんな仕組みだったんですね。自分もその後で知ったんですけど、あれってそのリアルタイムにそのスコアというか、なんか前回話してもらった、
そうです
何で
ね。
したっ
リ
け？
コールと言
リ
わ
コ
れ
ール
る
か。
数値
はい。
の。
それって提出した段階ではまだわかんないんですか？あれって。
提出した段階では、
はい。
どんだけがパブリックリーダーボードに振られてるかわかんないんですけど、
うん。
このテストデータのうちのパブリックリーダーボードの部分で評価されるんで、
ああ、なるほど。
仮に半分、ちょっと割合はわかんないんですけど、
はい。
半分がパブリックに振られてるとしたら、その半分のデータで、もし0.79より高ければスコアがつくんで、その残りのテスト、スコアがつくプライベートリーダーボードと言われる方で、どうなってるかわかんないんですよね。
なるほど。はい。
だから、ちょっとだけマージンというか、0.79だったので、うちのチームは0.80ぐらいをめどに、
はい。
まあ、手元で、まあ、0.01ぐらいはそんなブレないかなという見込みで0.80ぐらいを狙って出してたんですけど、
はい。
まあ、ダメというか0.79を上回れなかったようですね。
なるほど。だからそれが結果発表と同時にまあ評価されて、
そうですね。
それでこう崖からみんなガラガラ落
み
ち
ん
るっ
な、は
ていう。
い。上位10チーム中、もう、何チームでしたっけ？ 6 チームだか、7チームだか落ちたみたいな。結構厳しいというか、
そうで
逆
す
に
ね。
ね、残れるくらい安全に行っとけば、5位以内とか行けたのかなとか、とも思うような感じの結果になりましたね。
なるほど。まあ、そこら辺の駆け引きも面白そうですね。
そうですね。まあ、面白かったですね。ようやく楽になったって感じですね。体育コンペが終わって。
で、なんか、その今回やったことみたいのは、もう記事とかにする予定ですか？
一旦、何でしたっけ、スクラップボックスで、箇条書きで書いたんですけど、
なるほど。
はい。で、もう、これをさらに詳しく記事にはちょっと書いてたら時間もないので、これぐらいで自分のまとめとしては終わりかなって思ってますね。こんなことやりましたっていう、流れみたいなのを書いて、
なるほど。
って感じで、はい。
お疲れ様でしたと。
はい。もうお疲れ様でしたっていうのでね、何位に入りましたって言いたかったんですけ
そう
ど、
ですね。
残念ながらもう最下位でしたっていうことなので。
世知辛いですね。
いや、コンペ、世知辛いっすね。プライベートというか、ね、最後の最終結果出るまで、わかんないですからね。パブリックも10位までしか結局上げられなかったので、ね、もうちょっと上げられてたら残念なんですけど、まあ10位なんで、まあ、って感じですね。でも結構ディープラーニングほとんどやったことはなかったんですけど、まあ、結構、ね、2ヶ月とか1ヶ月とかディープに取り組んだので、なんか次のコンペとかもディープ、ね、プロではないというか使える足がかりはできたなって感
いい
じ
で
です す。
ね。
これで画像でもテーブルデータでもまあ一応はやっていけるかなって感じ、スタート地点にはついたかなって感じになりました。
いいですね。着実に、いろんな分野を攻めていける
そうです
土台
ね。これ、
が整ってきてま
答
す
え
ね。
ができたので、あとは、ね、スキルを高めるだけかなって感じです。
それであとなんかツイッターで見たんですけど、それの反省会もやるんですかね。
あ、そうですね。反省会をツイッターでやろうって企画してたら、10人ぐらいですかね。の人が来るって言ってくれて、結構上位に、入ってる人とかも来てくれることになったので、すごい楽しみですね。
そっか、まあ、シグネートだから、あれか、ほとんどの人が日本人だから結構集まるんですかね。
ああ、そうですよね。確かに。 はあ、みんな割とツイッターもやられてるのか。
なるほど。
うん、そうですね。結構そうですね、集まりましたね。なんか最初はもう、一人でも二人でも来てくれたらいいかなと思って募集したんですけど、
うん、
意外と10人も集まってくれて、
はいはい、
多分、ね、他の人の経験を聞くっていうのはすごい勉強になると思うん
で。そうですね。
これが今度の土曜日ですか、
うん、はい。
にあるので、うん、あ、じゃあ日曜日か。
はい。
日曜日にやるので、また来週でもこんな感じでしたっていうのを、ポッドキャストで話したいですね。
はい。それは、あと、なんだ、シグネートって過去のコンペティションってデータサブミットできるんですか、
はい、あ、できないと思いますね。
あ、もうできないですか。
はい。
いや、なんか、そこの集まった人たちでスタッキングやったら、
あ、
なんか面白いかなとも思ったんですけど、
確かにみんなのモデルを、ね、
はい、
スタッキングして、1位になれるかどうか
っていうの
は面白いですね。はい、すね
けど、まあ、過去のができないなら、まあちょっと仕方ないですけど、はい。
そうですね。
うん、まあけど、そこでもまた知識というか知らなかったところとか分かりそうでいいですね。
うん、すごい嬉しい、いいですね。
うん、
公式のやつが、はい、まあ、あったりなかったりなので、
うん、
なんか公式 の、 あのシグネート主催の、
はい、
なんていうんですか、発表会みたいなやつが、うん、
はい、
これまでのコンペではあったりなかったりなので、
うん、
たまにあのもう反省会の日程まで書いてるようなコンペもあるんですけど、
はい、
台風コンペの場合は特に何も書いてなかったので、
あ、なんかそれもあれですかね、主催する側の、例えば企業だったらやっぱそういうのを雇用に結びつけたいからとかもあったりとか、
うん、うん、そうだと思いますね。
あったりするんですかね。はい。うん、で今回はまだわからないと。
わからないですね、
は
い。
あとはなんか普通になんか学会で上位者発表とかもあったりしますよね。
ああ、そうですよね。
うん、
あったりします。
はい。まあそこら辺も続報を待てって感じですかね。
うん、そうですね。
うん。実際上位になった人の話とかもやっぱそこら辺でも多分聞けるあればですけど、うん、はい、
そうですね、うん、あればね、今回多分1位の方は反省会には来られないので、
なるほど、はい、
1位の方は結構スコアがあの抜けていいので、
うん、はい、
1位の人がどんなことしてたのかっていうのはこの台風コンピ気になりますね。
なるほど、はい、うん、まあ、まだもうちょっと話のネタというか続きそうですね、台風コンペは。
そうですね、台風コンペ、はい、もうまた、
はい、
ね、他の人がこんなことやってたっていうのをなんかね、うん、すごい話もしたいですね。
なるほど、はい、じゃあ引き続き、
はい、
で同じように今週ぐらいですかね、ツイッターで流れてきたので、はい、もうなんか毎年恒例になりつつあるエンジニア向けのあのアドベントカレンダーって言って、12月1日からクリスマスまでこう一記事一記事分担して書いていくってい
う
やつがあって、それの2018年版がキータでも公開されたし、あとアドベントカレンダー、アドベンターかっていうサイトでも今年のバージョン公開されて、まあなんか徐々にみんなカレンダー作ったり記事書き出したりしてますね、
うん、あ、
記事書き出したりというか、ここに書く、ここで投稿しますみたいな、はい、登録を、
ね、早、アドベンターとかすごい早かったですよね、10月後半には
ですね、はい、
公開して、あ、早いなって、うん、もう年末なんだな、
そうですね、なんか今年もこの時期かっていう、
うん、
なんか風物詩になってますね。
そうですね、
うん、はい、でちょうど、はい、
カグルのカレンダーは驚きましたね、
うん、はい、なんかちょうど、はい、カレーちゃんが今年のキータでそのカグルアドベントカレンダー作ってくれてたんですけど、
はい、
去年2017年版は自分が作ってたっていうところで、
そうですね、はい、17年版はあのレゴンさんが作っていたっていうので、
はい、
だから今2017のを見ると、
はい、
作成者がゴーストって書いてあって、
ね、はい、
あ、ゴーストさんって、なんかカグル界隈では聞かない名前だけど、あ、作った、去年はこういうの人だったんで、なんか、私が作ったらちょっと角が立つかなとかって思ったんですけど、まあ、でも、まあ、できてなかったんで作っちゃったんですけど、そしたら、それがレゴンさんだっ
そうで
たっ
す
てい
ね。
う。
聞いた大会しちゃったんで、
そうですね。
あ
大
と、
会したらゴーストになるんですね。
みたい
ゴー
で
ス
す
トって
ね。
名前。
そういう、その詩を知らなかったんですけど。
知らなかったっすね。
それで、何個か記事も書いてたんですけど、それも消えちゃってますね。リンクというか。
あ、そうなんですか。
そのカレンダーの中に自分も2つぐらい書いたか
あ
な。そこの部分消えてたんで、結構なんか寂しいカレンダーになってますね。2017
あ。
は。
そうですね。
ちょっと広告というか、まあなんか宣伝もうまくいってなくてですね、2017。あんま埋まってなかったんですけど、今年はちゃんとスラック上でとかも、カレちゃんがこう宣伝したりしてるんで、まあ、埋まりそうな予感はしますかね。
お気に入りに登録だけは結構増えてきてますね。今時点で35購読者数がいるんで、
もうその人たち
結
がみ
構、
んな書けば
そ
もう埋まります
う
から
で
ね。
すね。埋まりますしね。スラックとかで、ね、もう話題になってて、話題というか、書きますとか、
そうですね。
いう話が出てたんで、ぜひ埋まって、カグルのいろんな記事が、あったら嬉しいんで、このポッドキャスト聞いてる方もぜひ書いてほしいですね。
ですね。まあ、キータでそのアドベントカレンダーを専用ページできるんで、そこでカグルとか打てば多分出てきますよね。
そうですね。
で、自分も、まあ、キータの方には書かないんですけど、そのもう一つのアドベンターっていうサービスの方で、まあ、いくつか、だいたい週に1個ぐらいで計5個ぐらい今書こうかなって予定してますね。
おお。
なんか今年やってきたことの総まとめみたいな形で結構いいなんかバランスになったんですけど、まあ、その機械学習とか、まあ、あとは VR 系ですね。バーチャル YouTuber とか、あと IT 地方エンジニアとかそういうのあったんで、あとポッドキャスターか。
ポッドキャストのあれがあるんですか？
みたいですね。ポッドキャス
アド
ター
ベン
なん
ター。
で、
やってる人のってことです
です
ね。
よね。そ
いいっ
ん
す
な
ね。
人埋まんのか。けどもう結構埋まってた感じもしますね。
まあ、割
みんな、
と発表に慣れてるというか、発表するのが好きな人がいそうなんで、埋まるかもしれないですね、ポッドキャスター。
ですね。で、もうちょっと余裕があれば、機械学習ももう一記事ぐらい、やっぱそのカグル版とジュリア版ぐらいは書きたいなと思ってますね。
ああ、いいですね。
さすがにジュリアのアドベントカレンダーは作るかちょっと微妙で、けど、聞いた側もう埋まってましたね、確か。
ああ、
ジュリア。
さすが、今年はすごいですね。去年は私がジュリアのアドベントカレンダーを作って、
そうなんですか。そっか、そうでしたね。それ自分も参加しました。
そうなんですね。去年はなんか全然埋まって、なんかできるのが遅かったんですよね。去年のジュリアのアドベントカレンダー
そう
も。
ですね。それこそその、カレーちゃんの勉強会の後にできたぐらいですよね、確か。
なんかそんな感じでした
なんか
ね。
ジュリアの勉強会開いて、その後になんかできたぐらいな記憶がありますね。でも
そうですよ
ここから、
ね。だから私とか、もう何個がいくつかは書いてないのか。二つ書いたんですかね。の勉強会のあの斉藤さんっていう方も何個か3個、4つぐらい書いてるの。そうですね。それで頑張って埋めたみたいな感じですね。
まあなかなか、まあ別に埋まんなくても別に記事は公開できるし、別に問題ないんで、
です
まあ
ね。
書きたい人が書いて、それでお祭り気分を楽しめれば。
アドベンターで言えば私がやってた勉強会のアドベントカレンダーも、アドベンターの方でできて
確
た
か
の。
なんかありましたね。
作ってくれた方がいて、そっちでも私も何個か書こうかなって思って
なんかそれも同時投稿とかいいんですかね？同じ日にして聞いたと。
ます。聞いたと、同じでも、私のそっちの方のあれは大丈夫ですね。
まあ
そうですね。
特に、怒
縛
ら
り
れ
は
な
ない いの
と思
で、
うんで、
投稿とかでも、
全然いいですよ
テーマ
ね。
があれば
そうい
い
です
と
よ
思い
ね。それで、ある意味、流入は増えるんで、 全然いいと思いますけどね。
いいですよね。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで、アドベントカレンダーを今年も、はい。
そうですね。今年も。
去年も結構週1ぐらいのペースでなんとかなったんで、今年も頑張ってい
い
っ
すね。何個
か
書きたいですね。
はい。まあ、この時期じゃないと逆に書かないっていうのはそれで問題な気もするんですけど、普段から書けるようになりたいですね。
普段から書きたいですけどね。
はい。まあ、こういうイベントがある時とか、そういう技術書店の時とか、うまくイベントドリブンで、
そう、強制力がないと、
そうですね。
難しいですよね、こういうの。
はい。で、まあ、結局ここら辺もツイッターの流れというか、ツイッターでよく流れてきてるので、カグル東京ミートアップの5回目ですかね、が、
そうですね、5
は
回
い。
目が、結構楽しみにしてたんですけど、12月1日でしたっけ？
はい。
に、土曜日ですね、13時から
です
21
ね、は
時
い。
というの
お
で開催されます。
はい。
今回は、グランドマスター金メダル保持枠25名、エ
お
キスパート銀メダル保持枠25名、
はい。
ハグル経験者枠15名の今のところ65人ぐらいの枠ですか？
お
でもういっぱい
ー。
になっ
はい。
てる感じですね。
すごい、はい。埋まるんすね。
ね、一瞬
はい。
で、まあ、金メダル枠はちょっと残ってましたけど、その
ああ、は
他
い。
の枠はすぐ公開されて割と2、3時間で埋まってたんで、
おー、人
なん
気が、
か、
はい。
ウォッチしてないと申し、あ
はい。
の、参加できないのかみたいにな
る
つ
ほど。
ぶやいている人もいて、
はい。
まあね、人気ありましたね。
はい。
確かに発表者を見てもすごい方が多いんで、
そうですね。だからちゃんと本当に確実に出るにはゴールドを取るしかないと。
そうですね。
は
ゴールドを取ってれば、
い。まあ枠はある
枠
程度
は、
余裕があると。
前回までの、確かカグルマスター枠とかだったやつが気がするんですけど、今回はマスターは金メダル保持枠だったので、私もなんか申し込んでいいのかなと思いつつ、ラッキーと思っ
そうです
て、
ね。はい。いけ
メ
ま
ダ
す
ル
ね。
枠で、はい、
お
申し込ん
は
じゃいました。
い、いいですね。
そうで、サンタンデールコンペとか何か LT かなんかで発表しようかどうか迷ってたら、主催の方から、サンタンデールコンペ発表しませんかっていう話があって、で、もう一人金メダル取ってる方と、まあ、半分ずつみたいな感じでどうですかみたいな話をいただいて、で、まあ、じゃあ、私もちょうどどうやろうかどうかすごい迷ってたんで、お願いしますって言って、発表を15分間することになったんですけど、なんか、サンタンデルコンペってすごい特殊なコンペなので、特殊っていうのはリークがあって、なんか他のコンペに役立つようなものもあんまり少ないコンペなので、どういう発表にしたらいいのかっていうのを、すごい、今考えてますね。
けどまあ今後もリークがないとは言い切れないですからね、どのコンペも。
そうですね。もう、リークはありますからね。逆にリークの話をして、他の、多分発表では、リークに触れることは、ね、それメインで話すのは多分ないと思うんで、リークについて話してもいいのかなと思ってますし、まあ、もう一人の方が結構話してくれるようであれば、私はもうちょっとなんかネタで言ってもいいのかなとか思ってたりとか、だって今迷ってるところです
なるほど。あと、今週だとというか、カレーちゃんは何か、台風コンペ終わって、こっちは取り込み出したんですか？カグルの方は。
あ、カグルはプラスチックコンペっていうのをやろうと思ってやり始めましたね。これと、落書きの画像のコンペと、まあ、どっちかにしようかなって思ってたんですけど、こっちの方が面白そうかなっていうところがあって、 はい。で、なんか宇宙の話なんですよね、こっちが。
うん、
で私結構宇宙兄弟っていう漫画とかで、宇宙がすごい、
はい、
宇宙がすごい好きなわけでもないんですけど、まあ、すごい興味を持ってるんで、
うん、
で、宇宙兄弟でちょうどなんか望遠鏡を作る話とか、があったりして、
はい、うん、
で、まあ、それとの関連もあるんで、まあ、こっちの方が面白いかなっていうんで、プラスチックコンペやろうかなと思って、今、やり始めましたね。
おぉ、はい。
ちょうどやり始めて、5日か6日ぐらいですかね。
うん。
うん、まあ、まだちょっとやり始めたぐらいなんですけど。
はい。内容的には、なんかどういう、はい、分類というか、
あ、
どういうモデルを、はい。
ですね。クラス分けなんですけど、うん、15ぐらいあるクラス、なんか銀河系、どの銀河系かみたいな、銀河系とは言わないのかな、どのクラスかっていうので、はい、
うん、
で、一つ大きなのが、なんかその他みたいな枠があるんですよね。
はい。
で、そのトレーニングデータにあるクラスなのか、うん、それが14ぐらいあって、
はい、
で、あとその他っていう枠があって、うん、それが特集だと思うんですけど、うん、それでまあどれか予想するっていう、
うん、
まあ、確率を出すので、全部合計してまあ1になるような感じで出すので、
はい、
このクラスは例えば確率 0.5 で、これは 0.2 で、これは 0.3 で、残りは0みたいなのをたくさん出すみたいな感じなんですけど、うん、
はい、
でテストデータがめちゃくちゃでかいんですよね。
うん、
テストデータが、あ、テストデータ、だけで何十ギガとかあるような感じで、
はい、
結構そこがめんどくさいというか、テーブルデータなのに結構データがでかいというので、
うん、
大変なコンペだなっていう感じはありましたね、やってみたら。
ああ、けど画像ではないんですか？
ま、あ、そう、画像ではないです。
おお。
なのでその普通のデータで、はい、その、そっか、一つのテーブルが二つに分かれてて、その一つのデータに、うん、もう一つの方のやつに、なんか300個とか、その、なんか時系列的なデータがあるんですよね。
はい。
なので、テーブルが分かれているコンペですね。
うん、
それで、まあ時系列になってるので、ちょっとデータも大きくなって、かさんでるっていう感じもあります。
はい。けど、それでファイル数が膨大ってなかなか、また、うん、はい。処理が大変そうな。
処理がね、大変ですね。
うん。
レゴンさんは、
はい。
あれ、通信は進めてますか？
一応、今も、前回言ってた、Python のスタンの、
はい、
ところを進めてて、
お
う。で、ちょうど、今週月曜日か。今週月曜日に、こっちの方で、黙々会みたいなあったんで、
はい。
そこでも、なんかそこら辺の着手はしてて、
はい。
で、なんだ、この前行ったクランチ IO みたいなところでログを残しつつ、
お
ぉ。以上進めてますね。けど、もうちょっと時間はかかりそうですね。さすがにスタンをこう、構築するところまでまだ行けてないですね。
そうですよね。結構、スタンを、うん、モデルを作るっていうと、
うん、
ね、そこが大きい、あれですよね。
そうですね。
あれになりますね、課題という
か。はい。
一回やっちゃえば結構
いいかな。まあそうなんですけど、はい。で、なんか、まあそこら辺いろいろ調べてて、なんか最近の動きとして、確率プログラミングとかっていうのもなんか流行ってきてるみたいですね。どこだっけ、パイロ出してんのどこでしたっけ、なんか企業とかも出してきたりだとか、あとはテンソルフローも、
はい、
あ、パイロはウーバーか、ウーバーとかもそういう確率プログラミングみたいのを出してきたり、
はい、
テンソルフローもなんか API としてちゃんと公式にサポートでなんかしていくみたいな話も今週のなんか記事に流れてきて、
うん、今週なんかツイッターでもつぶやいてる方がいました
ね。そうですね。なんかもうちょっと今なんかテンサーフローが結構バラバラに API が散らばってるんで、それをちゃんとどういう分野に こうフォーカスしていくかみたいな話で、その一つにそういう確率プログラミングみたいな。
お
う。だからなんかそこら辺も今後なんか見ていくと、なんか流行るというか、まあなんか狙ってる人も多そうな分野みたいですね。
うん。
うん、
そうですね。そこをテンソルフローとかで。
はい。
かけたりしたらなんか他のディープラーニングのモデルとかと一気にやれたりとか、あとめちゃくちゃ早かったりとか。
そうですね。まあ、うまくいけるといいですけど。はい。
いいですね。
なんでそこら辺も視野に入れつつ、まあ、全然進んでないっちゃ進んでないんですけど。
はい。
それでやっと10月で一つそのフリーランスの仕事の案件も終わったんで。
あ、そうなんですね。
はい。もうちょっと取り込めるかなっていう気持ちですね。はい。はい、
なるほど。
はい。
シグマっていつまで、あ、年明けまででしたっけ？
ですね。まだもうちょっと時間はあったけど、そんなこと言ってたらなんかさっさと終わっちゃいそうなんで。はい。
あと2ヶ月ぐらいあるんです。
ですね。はい。
うん。いいですね。これは、年明けまでには私もちょっとやりたいなって気はしますね。
けど、これなんか、リークあったんですか？
ああ、なんからしいですね。
うん。ちょっとまだそこまで終えてないですね。
リークはあったけども、
うん、
2ステージ制でしたっけ、
うん、はい、そうですね。
で、評価自体は年明けの、
はい、その未知のデータ
でやられるので、
はい、うん、
おそらくパブリックリーダーボード的なリークで、
うん、
最終的な順位には影響しないのかなって思うんですけど、うん、
はい、現時点でそのはい、
そうですよね、
まあ、あれですからね、まあ、
リーダーボードがすごいことになってるというか、はい、
うん、なるほど、
もうほとんどあれですね、順位は参考でしかなくて、
うん、
って感じの、
まあ、はい、株価データなんでそれは調べりゃ分かるというか、
うん、
はい、まあ、そういうデータでもあるんで、そういうところは難しいかもですね。はい。けど、まあ、本番はどうなるか分かんないぐらいで、はい。
そうですね。
まあ、ちょっと、はい。
7月まで。
そうですね。
経済状況などにもよる
んで、はい。そんな、こう、何が、経済も、はい。何が起こるか分かんない状態ですよね。
ですね。
また世界恐慌みたいなの起こったら、もう、ほんと、ひっちゃかめっちゃかになりそうですし。
そうですよね。
はい。で、あとは、
カグルの中トリ、ノートに書いてたんですけど、
はい。
10月も終わったので、うん、これまであんまり書いてなかったんですけど、カグルのチュートリアルと、カグルの挑戦期っていうのが、
うん、
これぐらい10月結果が出ましたっていうのを書いてたんですけど、
はい。
で、カグルのチュートリアルの方は、オンラインで47人の方にこう、入手してもらえて、
うん、
って感じですね、
うん、
で、あとカグル挑戦記って私が毎回やってる毎日書いてる日記みたいなコンテンツなんですけど、
はい、
これが今月で、
うん、
4人ぐらいの方に購読いただいて、新たにで8人になって、うん、結構嬉しいなって思ってて、
うん、
ただなんか本当の日記みたいな、な
んていう
の、
うん、
コンペの内容があんまり書けないので、
はい。
まあ日記程度なんですけど、
うん、
でも結構読んでいただいてもらって、8人もいれば気合い入れて、
はい、そうですね。はい。
一人の方には悪いし、一人ぐらいだったらちょっとって思っちゃうんですけど、うん、
はい。
本当結構最近なので頑張って、特に10月ぐらいから頑張って書き始めましたね。
おー、はい。いいっすね。着々と専業神楽への道ができ
てるのか、できてないのか。
はい。
ね、まあでもなんか、あんまりまだやってる方はいないので、
うん、
もうちょっと模索していきたいですね、これで。
そうですね。はい。
うん、
まあ、なんですかね、メルマガみたいなのは実際多いですけど、はい、こういうまたノートとかも、
は
い、
うん、
結構そこら辺置き換えていったりするような形になるんですかね。
そうですよね。なんか、ノートの方がまた、少し、双方向性はあるというか、
うん、
多分メルマガよりあれなんでしょうね。ちょっと近い感じになる気はしますね。
そっか、コメントとかも一応残せますもんね。
そうですね。コメントとかも残せますし、まあ、いいねみたいなの好きとか、あとサポートっていうお金を寄付みたいな、なんか投げ銭みたいなのもできたりして、まあ、割と、ノート、メルマガからノートに今移行してるとか、まあ、あとは、両方の、これまでメルマガだけだったんですけど、まあ、ノートでも、両方でやることにしてる人とか、多分ノートっていう流れはありますね。
なるほど。そっか、メール、なんかまあちょっとそこの違いで言うと、メルマガとかはある意味メールなんで、なんだろう、アーカイブとかしやすいと思うんですけど、ノートってなんか未読、既読みたいのってできたりするんでしたっけ？
ノートは
RSS
です
で管理とか。
一応通知みたいなのが、ノートの上に出て、で、そこで、更新があったよぐらいなもので、見ると既読は、管理はできないです。
じゃあまああ基本
と、
的に、毎日見に行くというか。
毎日見に行く。で、それと、あと、合わせて更新があったときに、登録してあるメアドに、同じのが、同じ、なんて言うんでしょう。それがそのまま届くので、
なるほど。
メールでも見れるんですよね。
なるほど。
なので、メールで購読することもできるって感じですね。画像とかも含めて全部メールで来るので、結構そこは、まあ、自分の好きな方でも見れるし、メールにも来てくれるんで、で、なんか所有してるって気にも一応なるので、メールに来るので、割とここはいい UI かなって思いますね。
なるほど。まあ、ここも着々と伸ばしていきたい
伸ば
分野
し
で
て
す
い
ね。
きたいですね。はい。で、あとは、最近本を買ったんですけど、なんか結構ツイッターでも話題になってるデータサイエンティスト養成読本、ビジネス活用編ですか？っていう本を買いまして、まあちょっとまだ一章しか読んでないんですけど、これが観光記念イベントっていうのが11月6日にあって、まあ著者の方がパネルディスカッションみたいなのをするというのが11月6日にありまして、まあこれに行くまでにはちょっと読んで、しっかり読んでいきたいなっていうので、まあ結構良書ってツイッター上でもいろんな方が言ってるので、はい。これを 今日と明日とか明後日とか読みたいですね。
あれけど、どこかだったかな？何章かがなんか無料で公開されててみたいな話でしたっけ？これって。
そうですね。なんか4章だかが無料で公開されてて、
メルカリだったかな？メル
そうです
カ
ね。
リ、
メルカ
の
リの方
方
が書
の。
かれたとこでしたよね。
なかなか大胆なことをしますね。なんか、一章
大胆
丸
で
ご
す
と
よ。
無料で公
一
開
生
し
丸ご
て、
と。そうですね。
他のところはもっとすごい人たちが書いてるから、みんな買ってね、みたいな。
買ってねっていう感じでね。即、第2版に、が、になる、印刷することが決まったみたいなんで、需要もあるみたいですね、こういう本。
なるほど。
ね、なんか、カグルばっかりやってると、こういうビジネスにどう使うんだみたいな、
まあそうです
話。
よね。
私もね、なんかスコアを0.01開けることにすごい頑張ってるんで、こういう話も頭に入れたいなっていうのもあって、ね、すごい楽しみですね。
そうですね。自分も最近、もう一つのその YouTube の方で、せっかく作ったモデルをちゃんと公開しようってところをやってて、やっぱそこら辺のどうやってそのサービス使ってデプロイというか公開するかみたいなところは結構悩むところで、なかなか日本語記事もなかったりして、結構英語の記事漁ったりとかしてますね。
ああ、そうなんですね。
そういう、まあなんか、 ビジネス寄りというか、そこら辺のノウハウも今後もなんか発信できたらいいなとか思いますね。そうです
ね。はい。ノウハウ、なんか、ある程度のモデルはなんか、ライブラリとか使えば結構簡単にできちゃうこともあるので、
はい。
今度逆にどう公開するかっていうノウハウを、まあ、みんな欲しくなるような、ね、
うん、
フェーズなのかなと思いますよね。
ですね。あとは、ジュリア、はい、はい。ジュリア関係でいくと、ちょうど今週ぐ、先週か、数値計算で学ぶ量子力学っていう、
はい。
PDF が公開されて、それが、プログラミング言語ジュリアによる数値計算入門っていう形で、ジュリア 1.0 で書かれてる、その量子力学の、なんか入門、PDF みたいのが公開されて、
はい。
ジュリア会話が少し盛り上がりました。あと、量子力学というか、その量子コンピューター自分持ってるんで、なんか両方にとっていい感じの、
へぇ、
ネタのが出てきましたね。
すごいですね。なんか、もう、がっちり書いてますね、なんか。
はい。内容的には本当に量子力学なんで、自分も大学の時になんかやったの少し思い出しつつ、
はい。
それをなんかジュリアで数値計算してるんで、まあ、ちょっと面白いですね。
これは、はい、この、文章で書いてあるのの他になんかコードも公開されてるってことですか？
いや、一応もう、なんか、後ろの方に、ジュリアのコードで、じゃあ数値、解析をしてみましょう、みたいな形で、グラフと一緒に出す。で、まず1章目に、ジュリアの、ま、基本的なところで、で、2章目ぐらいに、今度は、量子力学の基本的なところを、バーッと学んでって、その後に、じゃあ実際に、ま、コードでも書いてやってみましょう。っていう感じですね、流れ的には。
すごいですね、素晴らしいですね、はい、この公開してくれた人は。
そうですね、なかなかこういう資料も全然、しかもジュリア 1.0 とかもないんで、
うん、
いいですね。
ねえ、素晴らしい仕事ですね。
はい、ていうかなかなか他の人が書いたジュリアコードも見る機会がそんなないんで、
うんうん、
なかなか新鮮ですね。
うん、
で、これで見ると、やっぱなんだろうな、結構そのフォア文とかも使われてて、
はい。
一つなんかその思い出したのが、Python とかでやっぱフォア文ってちょっと遅めになっちゃうんですよね、ロジック的に。うん、けどそこら辺もジュリアだったら気にせず書けるから、ある程度その、はい、なんだろう、実装したいコードみたいのが手軽に書けるっていう中でも、うん、なんかジュリアはいいんだよみたいな、前紹介ありましたね、はい、強みで。
うん、
それを思い出すような、はい、記事というか、内容の話ですね。
そうですね。
うん、
本当、そこの魅力はありますよね、なんか。
はい。
自由に書けるというか。
そうですね。なんか適当な。
遅くなることはあまり気にしなくてもいい、はい、っていうことです、
はい、うんうん。はい。なんで、まあ、興味ある人は、公開されてね、見ると、良さそうですね。
はい。
はい。
次が、リスナーさんからの質問ですね。
はい。
で、質問が、レゴンさんと、カレー FM さんの名前の由来は何でしょうか、うん、夜に気になって夜も眠れません。
はい。
笑い。
笑い。
で、データサイエンティストはフリーランスでも活躍できると思いますか、
はい。
という質問をいただきました。
はい。いや、なかなかすごいですよね。はい、レゴンの G がタイプしてて、
そうですね。
カレーさんの方に FM がついてるってことは、多分、この人はお互い、はい、レゴンもカレーも知らないところから、うん、多分聞いてくれてるような気がして、
そうですね。
そっちまでちゃんと、はい、広がってるのかなっていうポジティブな感じで。
うん。はい、ありがたいですね。
ですね。まあ、うん、夜も眠れないらしいんで、ちゃんと答えてあげたいですね。
はい。
はい。
じゃあ、名前の由来をお願いします。
はい。で、レゴンの方は、これはもうなんか、中学校の時に中学生の時に作った、
はい。
やつで、ちょうどその当時、ハンゲームっていう、 オンラインゲームサイト、ね、はい。で、そこのハンゲームって、ID が、日本語でも OK なんですよね。
あ、そうでしたっけ。
はい。ひらがなでもいいし、なんか、変な、ダガー、ダガー使って、
うん、
ダガー、ダガー、黒騎士、ダガー、ダガーみたいな。そういうのも自由に登録できてて、それで、その当時、レゴブロックのレゴにハマってたんで、
はい。
じゃあ、レゴにしとこうって思って、打ったら、うん、もうすでにその ID が取られてて、
うん。
じゃあ、なんか、まあ、適当に、なんか、怪獣っぽいから、なんか、うん、つけたらレゴンってなるし、これでいいやって思って、レゴンにしましたね。
はい、おー、なるほど。
なんで、A 字にするというか、A 字の ID の場合はローマ字打ちでレゴになるんで、
うん、
ブロックのレゴは L から始まりますけど、こっちは REGO で、それでローマ字打ちなんで N が2回でレゴンっていう、
なるほど、
そういう流れですね、この ID になってるのは、
ね、長いんですね、中学生の時からなんですね。
そうですね、もうずっと使って、うん、それでそのまんま俳句を始める時もレゴンって名前で、はい、
ああ。
やったんで。はい、
それで、俳句では、漢字というか。
そうですね。無理やり漢字を当てて、やってますね。
ああ。
はい。カレーちゃんはどういう由来なんですか？
あ、私は、まあ、好きなものを、名前にしたって感じなんですけど、
うん、
私も、あれかな、ずっと、小学生ぐらいの時からの、カレーパンマンがすごい大好きで。
お
ー。はい。で、まあ、カレーパンマンっていうのもあれなんで、
うん、
まあ、でもずっと名乗ってるわけじゃなかったんですけど、
はい。
勉強会を始めたときに、始めたというか、初めて参加したときに、名前をどうしようかっていうので、一応、それを思い出して、カレーっていうのにしましたね。
うん。
はい。で、ツイッターはそのまま、ちょっと前に始めてたかな。ツイッターはカレープリンってしてるんで、
はい、
そのプリンがポムポムプリンっていうサンリオのキャラが好きなので、はいはい、で、カレープリンっていうので好きなものを2つつなげて、うん、カレープリンっていう名前にしてます。
はいはい、よくなんか、なんだろう、リツイートというか流れてきますよね。ポンポンプリンの画像も。
ああ。
なんかカレーちゃんの、
はい、そうですね。
ツイラインで。
はい。たまに、はい。ポンポンプリンも、うん、ポンポンプリンは、毎日更新なんですよね、ツイッターが。
そうなんですか。はい。
はい。なので、まあ、毎日私も見に行って、
うん、なるほど。
いいツイートがあったら、リツイートとか、まあ、とりあえず全部いいねをしてるんで、
おぉ、なるほど。
今多分、いいねでも、他の方の、
はい、はい、流れてきますね。
ね、流れてくるので、
はい、
多分流れるのかなって感じですね。
なるほど。あれですよね。あと、カグラーの方で。
はい。
あれなんだ、シナモンロールか。
そうですね。
の方もいて、はい。それが、こう、カグルに並んでくる。
そうですね。
なんで自分も、
はい。プラスチックで彼は上位に今行ってるので。
はい、
ちょっと、プリン勢、ガチ勢としてはね、負けられないですよね。
うん、なるほど、
うん。
自分もサンリオキャラ応援したくなりますね。
ああ、サンリオキャラぜひ。
はい。自分あれ好きですよ。
何好きです
か？アグレッシブレツコとか。
わかんないっす。
あ、そうですか。なんか、あれ、王様のブランチとかで、
はい。
アニメとかやってたり、ネットフリックスでも今オリジナルアニメやってますね、確か。
へぇー。あ、すいません、もう一回聞いていいですか？
アグレッシブレツコです。
へぇー。
レッサーパンダなのかな。
なんか、すぐ一瞬でサジェストが出てきたんで。
はい。そうです
よ。あれなんですか？結構今人気があるキャラなんですか？
どうなんすかね。あんまりその、だからサンリオもキャラクター大賞というか毎年選挙やってるじゃないですか、
はい。はい。
そこでもやっと最近上位というか入ってきたなぐらいですね。
2016サンリオキャラクター大賞の新人賞。
はい。
で、キャラクター大賞の順位が前回で20位なのかな、うん、
やっとちょっとずつ上がってきたぐらいですね。そのアニメとかもやって。
誕生日は11月6日っていうので、
うん、
もう少し。これは知らなかったですね。アグレッシブレツコ。
レツコ。なんで、じゃあ、今度から自分はカグルはアグレッシブレツコで。
ああ、いいですね。サンリ
どん
オ
どん
だっ
サン
て。
リオキャラ。
ね、サンリオキャラで。
埋まるといいですね。自分もあげて。
上位に入りたいですね。
アグレッシブレツコは、こう、なんだろうな。OL、20歳後半の、後半かな？中盤ぐらいの OL の話で。
OL の話なんですか？
そうです。それで、こう、ストレスが溜まると、デスボイスでカラオケに行くっていう。
すごいキャラですね。大人向けなんですかね、もしかして。
まあ、子供はあんまり理解しにくいかもですね。その
ねえ、
話
サ
は。
ンリオ、子供だけじゃなくて、ちょっと OL とかにも向けかもしれないですね、もしかして。
で、話は戻って、まだ、それで名前の由来は多分、言えたんで、これできっと夜もぐっすり眠れ る
そ
と
うで
思
す
うん
ね。
で、もう一つは、データサイエンティストはフリーランスでも活躍できると思いますかっていうので、
どう思いますか？
まあ、なんか、一応は、まあできるだろうし、実際今やってる人もいるし、人も足りてないんで、まあいけるんじゃないかな、ぐらいなことは思ってますけど、それでやっぱりそのどこもやっぱそのデータサイエンスとか足りてないっていうところで、こう、なんだろうな、一つの企業にとらわれず、複数の企業で活躍したり、そうコンサルやったりみたいな人も、やっぱも、あの、求められるというか、あとは、やっぱデータサイエンティストって言っても、こう広いというか、分野もいろいろ分かれてるんで、そこら辺のなんか一つ強みとかあると、まあ、よりいいんじゃないですかっていう感じですよね。例えばさっきみたいにそういう画像が得意ですって言ったら、ある意味、なんだろうな、まあ、ある程度ノウハウができてるんで、じゃあそういうファッションに活かせるのかとか、医療の現場に活かせるのかみたいなのも、やっぱどんどん分野広がると思いますし。あとはなんかそういうレコメンドエンジン作るの得意ですとかだったら、やっぱそういうところでまた変わってきますし。なんかそこら辺が自分の得意分野持てたら、やっぱフリーランスは強いのかなって思う、
そうですよね。
次第ですと。なんか
か
カ
つ、
レー
なん
ちゃん、
か、実績というか、これをやっていましたとかっていう分かりやすい実績があると、なんかフリーランスもやりやすいのかなっていう気はしますよね。
なるほど、それこそカグルの、まあ、なんかメダル取ってたりだとかで証明するのもいいし、実際のビジネスで、
そうですよね。
なん
実際
か、
のビジネスとかで、ね、このサービスの、これやってましたとか、逆にそういうのがないと、なかなかフリーランスも
そう
どう、ね、
ですね。まあ、
まあ、
初心
人
者
からっ
で
て
すで、
紹介し
企
てもら
業。
えばいいとは思うんですけど、自分で売り込みに行くっていうのも、まあ結構大変な話だと思うんで、実績があればね、すごいやってる方もいますよね、それで、
そう
フ
で
リー
す
ランス
ね。
として。
で、なんか、ここら辺の話を考えてるところで、ちょっとなんか、昔読んだ記事とかも思い出したりして、前々回のところで、少し話したところで、その落合陽一のコミュニティに参加とかの話もしたと思うんですけど、ちょっとそこに関連してるので、なんか自分の考えの中だと、そのフリーランスみたいのが今後もうちょっとそういう固まって、なんかギルドみたいな仕組みになってくるのかなっていうのも最近思ってまして、で、これもちょっと前の記事なんですけど、タイトルがなんかライターになりたいというニーズが急増する今、労働集約型モデルをどうやって変えていくっていう話で、これはそのウェブライターの話なんですけど、そのウェブライターが、結局ウェブライターもまあなんかみんなやりたいとか、興味あるみたいな、けど実際に、じゃああなたなんか書いたことあるの？っていうと、いや、ないですとか、なんか入ってから書きますみたいな人も多くてとかの、まあそういういろいろこう話で、で、なんかやっぱそういうところってそういうウェブエンジニアでもデータサイエンティストでも結構同じ話は成り立つよなっていう感じはしてて、
はい。
特にウェブライターなんて本当に正社員っていうよりもやっぱりなんですかね、どっちかっていうとそういうフリーランスみたいな人も多かったりして、そこら辺のノウハウというか活かせそうだなみたいな感じにも読めてて、でこの記事の中にインクワイヤーっていう団体が出てくるんですけど、そこの人たちも、そのフリーランスの団体として活動してる人たちみたいで、その企業としてそのまとまるんじゃなくて、もう本当にそれぞれのフリーランスが独立してもいいんだけど、あえてそこで固まっているとっていう団体があって、でなんかそういうウェブエンジニアとかデータサイエンティストでもそういう仕組み作れないかなっていうのは結構前々から思ってて、やっぱりそのフリーランスってなると、こう、なんか技術の共有というかノウハウみたいのも、なんかやっぱ貯めていく必要はあったり、あとまあ最新の情報を追う感度とかですよね。そういうのが、やっぱりある程度人が集まんないと、あといろんな分野の人が集まって初めてなんかまとまるような、知識とかもあったりするんで、で、仕事とかも、その一人一人に直接じゃなくて、そのギルド、その団体に対して発注するし、評価もそのギルドとして評価されると。そうなってくると、まあ、だんだんある程度安定して仕事も受け入れられて、その忙しい時には他の人に回してもらったりだとか、そういうのをなんかうまく、なんかできないかなっていうので、そういう、なんかデータサイエンティストとフリーランスをうまく集める、なんかそういう団体みたいのができないかなってこう頭の中で思い描いてたら、ちょうど最近ブイノスっていう団体が募集してたんですね。で、それがどういう団体かっていうと、そのギルド版の VTuber の人たちを集めてみようっていうところで、で、なんかその話聞いてみると、結構その自分が思い描いてたそのギルドっていう形に結構近くて、本当に皆さんがこうフリーランス的に独立してるというか、まあもともと VTuber なんで、そこまでなんだお金になってる人はやっぱ少ないんですけど、いろんな技術持ってたりだとか、そういう人たちが集まって、じゃあこれで一つなんかそういうその団体として仕事を受けてみて、実際に活動してみようっていう、そういうのに参加できたんで、なんかそこら辺のノウハウも活かしてうまくできたら、そのままなんか派生系みたいな形でデータサイエンティスト版みたいのも作りたいなって今思ってますね。なんで今後はそういう VTuber 界隈の話ももしかしたら出てくるかもですね、このポッドキャストで。
VNOS っていうのは、
はい。
どっちかというとその VTuber とかをやってるっていうベースがありつつ、それぞれの自分の得意な、まあ、エンジニアの技術をみんなで、まあ、協力しながらみたいな、そういう感じのイメー
そうで
ジな
す
んで
ね、
す
はい、そこら辺がまあメインですね。
か？
で、あんまりまだそのできて日も浅いんで、じゃあどういう仕事を受けるかとかは今煮詰めているというか、まあ、そこら辺も実験的にやってる団体ですね。だほとんどの人もフリーランスとか別の仕事持ってて、けどなんかそういう、なんだろう、実験的なそういうのにも興味があって、あと
なる
なん
ほ
か
ど。
VTuber ってどうなっていくんだろうみたいなこう不安を抱えながら、あそこら辺も結構最近やっぱ VTuber がどんどん生まれてきて、じゃあどうしていくのが理想なんだろうみたいのもやっぱどんどん出てきて、なんかそういうこう相談とかもしながらみたいな感じで今進めてますね。例えばその、なんだろう、まあ、バビ肉って言って、バーチャル上で美少女に受肉する、そういう、まあ、略し方でバビ肉とかあるんですけど、じゃあそれを実際やってみたら、まあ、声とか変わるわけで、じゃあ自分のその、なんだろう、意思っていうものはどこにあるのか、別の意思が出来上がるのかとか、なんかそういう哲学的な話にどんどん深くなっていくんですよね、VR の極めていくというか。で、なんかそこら辺の話とかをしてたりだとか、なかなか深いことをやってますね、今。
おう。
はい。
なんか、 ちょっとね、興味深いですね。
そうですね。まあ、だから今まで、はい、なんかなかったところが、急にその技術でできるようになって、はい、じゃあ本当に何がしたいのかみたいな、
うん、
何でもできるよって言われた状態で、じゃああなたは何をするみたいなところから考え出して、
うん、
っていうところからできるところが VR のいいところでもあるんで、なんか、興味深いですね、そこら辺が。
面白いですね、
はい、あとは、まあ、引き続き宣伝ですけど、ワークショップ in VR っていうバーチャル上での勉強会ですね、うん、それの3回目もやるんで、またそのコンパスのリンクを貼っておきます。
お、今回が3回目、
3回目ですね、はい。で、今回はそれで最近まあ VTuber 活動始めたんで、
はい、
あとたまに VTuber としてあのゲーム配信とかもしてるんで、そこら辺のなんだ環境構築の話とか、
はい、
それかまあジュリアの話をちゃんとしてなかったんで、
うん、
前回はそのカグルのジュリアドッカーの話だったんで、もうちょっとなんか深くジュリアの話でもしようかなぐらいな感じで今資料を作ってますね。
なるほど。
はい。
ゲーム実況をやってるって言いましたけど、
はい。
ゲーム実況はあれなんですか、うん、VTuber、この VR とかって関係あるんですか。
自分をこうウェブカメラで撮って、はい、それをリアルタイムでキャラに動きをなんだ真似するようにして、はい。だから一緒に、はい。自分が顔を振ると。その画面上で VTuber というかそのキャラも同じように動いたり口開いたりっていうのをやりながらゲームをするっていうのだけなんですけど、
ゲームをすると、はい、で一般の方はそれを見るって感じ。
そうですね、
だからゲーム画面も見つつ、
はい、
レゴンさんの
動いてるなんかまあ右下にワイプというか、はい、
ワイプで、ああ、はい、ただのゲーム実況ってよくありますけど、それにさらに、うん、まあそのワイプが
ちょっと新しいというか、はい、
そのゲーム実況は見たことないんでちょっと今度見てみたいと思います、
ね、
はい。
まあけど VTuber 実況で調べれば多分いろんな人やってますね、はい、そこら辺
あるんですね、
はい、
なるほど。
なんでけどまあそこに持っていくのも結構大変なんですよね。そのまずはキャラクターを用意して、じゃあ今度はどうやってその自分がやってるのは例えばスマホ実況で、じゃあスマホ画面をどうやってその画面上に映しつつ、そのウェブカメラで撮ってキャラも映しつつみたいな、はい、
そっか、それをねこうやればっていうのがあると、ね、
結構お金もかかりますしね、これその機器揃えんのに。
ああそうですよね、
はい。
そこで
けど今んとこまあ買えば成功してるというか、なんかこれ全然使えなかったみたいのはあんまないですね。
ああそういうことです
か。はい、なんかちゃんとキャプチャー買えばそのうまくキャプチャーできて、それでうまく、うん、あの配信できるみたいな形でいけてるんで、
うん、
まあ、VTuber 業もちょっとずつやりつつって感じですね、うん。
いいですね。
だからそのうち本当は何だろう、カグルの問題を VTuber でやりながら撮ってみたりもしたいんですけど、あ、まあ、
はい、
いかせんあのリアルタイムで公開しちゃダメなんで、
うん、
ちょっとそこら辺は悩みどころですね。
そうですね、カグルもなんかぜひ私も、はい、タイタニックとかでもいいんで、
うん、
ね、カグルのチュートリアルの内容とかでもやりたい、うん、はい、
なるほど、
思いますし、あとゲーム実況もやったことないんですけど、やりたいなというの
は、はい、
カグルの活動が一息ついたらやりた
い。なんか雑談になりますけど、何系のゲーム好きなんですか、はい、カレーちゃんとか。
私はずっとやってたのは、あのスプラトゥーンが好き。
ああ、おお、はい。
この前は桃鉄なんですけど。
ああ、なんか桃鉄の話を前聞いたような、
はい、
聞いてないような、はい。
なので、うん、そこ。大体最近というか、ちょっと前はまっ、うん、3、4年前はまってたのはそんな感じですね。
うん、なるほど。
結構スプラトゥーンの実況とかってすごい流行ってて、プロになった人もいるぐらいの
です
ボリューム
ね。
なんでね、結構人気はあるんですよね、そこは。
ですね。しかも、あれですからね。データサイエンティストには豪華なグラボがほとんど、まあ、持ってる人が多いんで、
そうですね。
ゲーム実況もしやすいと思いますよ。
そう、ゲーム実況という意味ではそんなに、
そうなんですよね。
障害は
環
ないん
境、
ですけどね。VTuber まで行かないで、ただのゲーム実況なら、まあ、まずはスイッチから、スプラトゥーンなら買わないとダメですけど。
なる
まあ
ほど。
ね、ネットのゲームとかなら、PC でやれるゲームなら、特に障害はなく、
そうです
す
ね。
ぐできるかもしれないですね。あれか、何でしたっけ？今、カグでやってる、
PUBG。
PUBG のゲームも実況しか見たことないんですけど、あれもやりたいなと思ってるうちに全
なる
然や
ほ
れ
ど。
ないきてるんで、PUBG を少しやってみて、
なるほど。
それでこの PUBG のコンペに、ね、やりたいなと思ってるんです
いい
け
です
ど
ね。
ね。
フィードバックというか。
絶対やってからコンペに参加した方が面白いんで、
なるほど。
思います
まあ、だいたいそんなところですかね。
ね。そうですね。今週はこんなところですか。
まあ、だいたい宣伝もできてですね。じゃあ、閉めちゃっていいですか？
お願いします。
じゃあ、今日の一句。秋サムシ、電気ブランのほろ苦さ、レゴン。ありがとうございました。
ありがとうございました。